はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。本日もですね、国民怒りの声の記者会見の模様などをですね、お伝えしようと思っているんですけれども、先週の放送を聞いてですね、番組宛にメッセージをいただきましたので、簡単にご紹介したいと思うんですけれども、よくぞ発言してくれました。現政権の政治に疑問をぶつけることは決していけないことではないはず。子どもの未来のために私たち大人が選挙に行って選ぶことが大切です。選挙に行きましょう。この一言をラジオで発言していただき、とても嬉しかったです。ありがとうございます、というメールをですね、てるままさんからいただきました。ありがとうございます。まあ、最初に結論を言ってしまうとですね、もうとにかく選挙に行きましょうということしかありませんよね。もう参院選まであと1ヶ月を切っているんですけれども、このまま安倍政権の暴走を許すのか、立憲政治を取り戻し民主主義を再び構築していくのか、このね、重大な転換点に日本は来ていますからね。ぜひぜひ選挙に行っていただかないといけないと思っておりますけれども、まあ、そのためにもですね、本日は、国民怒りの声の記者会見の模様をお伝えしたいと思います。まずは6月13日の記者会見の模様なんですけれども、この日はですね、小林幸喜さんが出馬するという、発表のあった日です。まずは小林節代表の挨拶からお聞きください。
たびたびお騒がせしておりますけれども、この間比例区の8人の候補を発表いたしましたら、賛否両論で、ある意味では花がないというか、有名人がいないじゃないかとかいろいろ言われました。だ、それは一面の真理でありまして、我々としてはいわば、洗礼に対するチャレンジをしているわけでありまして、私の学説からいけば素直なことでありまして、要するに人気投票で、当選することが目的であれば、有名人をたくさん並べることが一つの作戦であろうと思います。ただそれには難点がありまして、有名人というのは皆それぞれに自分のブランドを大事にする、なかなかそういう群れてくれない。もう一つは当選後の分裂が必ず起きる。で、私たちとしては今政治が政治の機能を失っているところに、また政治自体がその参入障壁があることにチャレンジしてですね、仕事のできる集団を世に問おうと思って、本当にドン・キホーテと言われますけれども、そう思ってるんです。で、これを一度しないと私自身は何て言うかしら、気持ちが収まらないと思いましたので、 ですから、宝田明さんは原体験から来る根っからの平和主義者、その思想はいいけれども、あと方に政策というわけでいかないわけでありまして、で、私自身は憲法学者として参考人経験が豊富で、政治の法学ですから、まさに政治を語ることについてはそれなりの能力を身につけている。あとはきちんと日本を代表する合唱で働いて、世界的な顔の広いお方が あることで、離婚して子連れで今戦っていますけれども、仕事で、で、特に女性の場合は障害者アートの展示、それは障害者たちの生活の足しにもなるという、そういう分野で先を走っている方であったり、それから全国でもちろん思わず真ん中に立ち上がったんですけど、その最初は京都で立ち上がり、その後2番手で立ち上がった真ん中の責任者で、地域活動のなんていうかエキスパートというか、それでまさに国民の声をきちんと形にできる人である。それから 日本国の将来必ず危機になる海外における地下資源の開発を手掛けているそういう企業グループの役員の女性、それから若くして IT 企業と、新エネルギー企業の社長、32歳の若者ですけれども、高校中退ですけれども誠実に働いて、そして今会社を経営して、その内容が IT と、新エネルギー、それからやはり若くして、たまたまそれは背景に恵まれた男であるために事業を経営しながら、傍らで栃木の時だ栃木という政治啓蒙活動をずっとやっている男とかですね、そういう仲間を私は集めていました。それから丸子由里子先生は不幸にして政党の定年制などというもので政党から追い出されてしまった方ですけども、やはり私が終始一貫矛盾のない言動で尊敬申し上げている、そしてまだ本人が辞める気がない政治活動を継続中、そして女性のための政治スクールの校長として100人以上の国会および地方議員を輩出した、そのお力を借りたい、まさに仕事のできるチームということであります。あと2人大学の教職である医者とか、それからジャーナリストとか、それから、経済学専攻の女性教授とか、それから企業の内部告発で戦いながらそれを研究対象にして、論文をまとめている方とかですね、詰めはしておりますが、本当にこの次の時代の日本に必要とする働ける人材集団を、別に青臭い言い方かもしれませんけど、考えての話であります。で、今日小林光希先生は私の長年の友人でありまして、私は公の場で申し上げます心から尊敬申し上げております。で、僕歴見ても分かりますように政治家になるべく自らを鍛えて政治家になった方で、小泉郵政解散ですね、あれは政治をなんか茶番化してしまったあの時にはっきりものを言って自民党から追い出されてしまって以来政治的につまずいてしまっている。だけどあれ自体はですね、優先民営化というのは結果において決して成功したとは言えないと思います。それからもう一つは時刺客とか言って政治を面白くしてしまった、その政治をのレベルを下げてしまう、堕落させてしまった責任が当時の小泉内閣にあると私は思っております。で、小林先生は昔の古い教義時代の自民党の空気の中でですね、自民党は私いつも見ててすごいと思っていたのは自由ですから、自由というのは多元的な価値が交互に交わるから自由でありまして、今のように一言言ったら排除される、同じ意見を言わないとならないというようなのは自由ではないわけで、それはまさに北朝鮮的全体主義でありまして、そういう意味で小林光希先生はですね、昔の伝統の自由民主党というのは自由であると同時にやはり人材豊富でありましたから、意見は出てしまうんですよね。私もかつて自由民主党の勉強会の常連でしたから、もうなんていうか、あらゆる意見が堂々と根拠を持って言い合う、ただし決して殴り合わない、排除しない、そして後で平気で一緒に飲みに行ける、そういう自由で民主的な自民党の時代の寄付で、この先生は当然のように優先民営化について反対をしました。そしたら排除されました。多くの人は詫び状を書いて、なぜ屈辱の詫び状を書いたか分かりませんが、詫び状を書いてですね戻りました。この先生は書かなかった。ただ私はその生き方は正しいと思うんです。で、この方が東京選挙区で再度チャレンジしたいと闘志に燃えていて、友人として、私たちのごときですね、小さな生まれたばかりのまだほとんど実態のない団体に購入をしてくれと言ってくださって、本当に意気に感じました。ですからむしろ私が小林光希先生に購入してもらいたいくらいですけれども、 行きがかり上ですね、小林光希先生を私どもの国民怒りの声の東京地方区の公認候補として擁立させていただきます。以上ご紹介の弁です。
はい、聞いていただきました。この時点ではですね、国民怒りの声の比例代表の名簿は代表の小林節さん、そして、宝田明さん、窓川より子さん、杉本志乃さん、荒木大樹さん、大西幸恵さん、立川光明さん、平野美智子さんという8名だったんですけれども、現時点ではですね、諸般の事情により俳優の宝田明さんが出馬せずに応援団に回るということが発表されておりますね。そしてですね、新潟医療福祉大学准教授の渡辺義弘さん、そして元会社員の吉田明子さんが比例代表名簿に加わるということが分かっております。で、比例代表ではなくですね、東京の選挙区から小林光希さんが立候補するということで、この日、記者会見が行われたというわけです。小林光希さんはですね、自民党に在籍していらっしゃったんですけれども、小泉内閣の時のですね、郵政改革に反対しまして、自民党を追いやられてしまったという方なんですけれども、今日までね、信念を曲げずにぶれずに、活動されている、まさに熱血感ですね。小林光希さんのスピーチをお聞きください。
今小林節代表からですね、ご紹介をいただきました小林光希です。この度、私も決心をいたしまして、この小林節代表が立ち上げた国民怒りの声でですね、その下で東京選挙区からこの度行われる参議院選挙に挑戦してみたいと決意をしたところであります。私はこれまで個人で行動してまいりましたが、やはり個人でやるにはこの政治の道はですね、限界もあるのは皆さんご承知の通りであります。そういう中で私と志を同じくするといいますか、非常にこの共通の考えを持つですね、長年の友人であります小林節代表が10人以上の人をですね、参議院比例区全国区に集めて政治集団を作ろうという話を聞きましてですね、大変嬉しく思いました。もう私はそういう意味では全国比例ではありませんので、その例外かもしれませんが、その大選挙区東京でですね、活動してきましたので、ここに加えさせていただきましてですね、来たるべき参議院選挙に立ちたいと思ったところであります。一番この怒りの声にですね、私として同調いたしましたのは、ここには政治家に対する言論の自由があると。今皆さんね、言論の自由がある、個人個人はですね、街で何されてもいきなりこの誰かに捕らえられてですね、連れて行かれると、そんなことはないですよね。ですから国民個人としてはこの国は自由であると。しかし私はそれはですね、確かに個人的にはそうでしょうけれども、非常に大きな政治決定をする政治家に全く言論の自由がない。そして言わせていただけば、マスコミの皆さんに全く言論の自由がない。そのことを私は経験上感じたんですね。郵政民営化、10年以上前ですけど、皆さん時ね、多分もうお年が皆さんあれから10年経ってますから、昔の皆さんの先輩でしょうけども、どういう報道をされたのか。民営化してもいい、ね、反対だ賛成だ、私はいろいろあっておかしくない、自民党にも意見ありました。しかし反対した論者はですね、小泉さんが言うような郵便局を便利にする法案に反対したんじゃないんですね。もっと大事な根源的な問題、アメリカからの年次改革要望書、この外国からの強烈な要求に対してこの日本が屈するのか屈しないのか、まさに国運をかけた大きな戦いだったわけでしょう。皆さん、それについて書いた新聞テレビがありますか。ここに全くそういう日頃言論の自由を唱える言論人がですね、大テレビ大新聞が全く同じことしか書かない、郵便局は便利になるためにやるべきだ。皆さん、そんなレベルでマスコミが務まんのか。私は本当に深くね、憂いましたよね。そしてテレビ新聞誰見ても郵政民営化は郵便局が便利になる、なぜ小林さん反対するんだね。これは選挙面が聞いて、なんか小林はなんか利権政治家で郵便局から金でもらってね、反対してんじゃないかと思いますよ。そうでしょ皆さん。 しかしもっと大事な、ね、年次改革要望書、アメリカから要求が来て、そしてアメリカの大統領と首脳会談ですよね、大統領と日本の総理との首脳会談でアメリカにやると言われて進み出したこの法案、アメリカが得することだったって皆さん、日本が得することなんかまず見つからないっていうのが普通の常識でしょ。それを大テレビ大新聞がね、一行だに報じない、そして選挙をやってね、まあ刺客がどんな立派な人だったかどうか分かりませんが、とにかくそういう権力に言われてきたような人たちでしょ。それにあっさりと私以外にも仲間が破れていく姿を見てですね、この国の政治のレベルの低さをね、また報道のレベルの低さを私は感じたんですね。しかしこんなこと言っても、それ以来ですね、みんな口を閉ざして黙り込んで下向いてね、マスコミも自分のことを言われたら嫌だから報道しないね、政治家もいろいろあってもうごめんなさいという人たちがいない。10年間私は過ごしてきましたよ。そうしたら友人の節さんがですね、同情してくれましたけども、とうとうご自身でそういう言論の自由という、まさに政治にとって、そして国民にとっても結局一番大事なこの問題を政党として訴えて、そしてここに参加する政治家は自分の思う信念で発言をしていい、そういう集団を作ろうじゃないか、これが言論の自由を保護する保障する政治団体だ。皆さん、こんな団体が今日本に他にありますか。私は国民怒りの声の特徴をですね、まさにこの報道の自由を政治家に、そして政治家に求め、またマスコミにも求めていく、こんな素晴らしい団体は私はない。ですから、まあ今回スタートはですね、小さいところからスタートしますが、これが今回は参議院選挙ですよね。いろいろあってまだスタートしたばかりです。何に当選するか分かりませんが、必ず私は当選する人たちが出てくると思ってですね。そうしたら次は衆議院選挙ですよ。この衆議院選挙でね、やっぱり言論の自由を唱えることができる、本当に私が勝っていた自由民主党はそういう政党でした。何を言っても自由、最後は多数決で決まって、しかし決まったって別に個人的に俺はこう考える、私はこう考えると言ったって、それで弾圧されることなんかなかったですよ。まさにめちゃくちゃになっているこの日本をですね、立て直すにはこの国民怒りの声が頑張るしかない、私はそう思ってここに、参加したいと思ったら、節さんがよろしく、心よくですね、どうぞいらっしゃいということを言っていただいて、私は大変ありがたく思っているところであります。まあとにかくね、この、まあ、憲法学者から見てもそうだと思うんですけども、昨年は何ですか、憲法を解釈で改正したら自衛隊を中東に送れるんですか。皆さん、アメリカにね、アーミテージないレポートで書いてありますけども、アメリカに言われたらとうとう、この間は郵政民営化、郵便局が便利になるよって言わされて総理大臣がやる。で今回はどう言ったんですか、アジアで何か問題があったらね、自衛隊もそろそろ海外に出てアメリカと戦わなきゃいかん。皆さん、アジアのどこに戦争があるんですか。日中戦争本当に起こると思ってるんですか。日露戦争ありますか。戦争は今まさに中東で行われている。この中東に皆さん、どこの国ももう戦争なんか嫌だから参加しないじゃないですか。それをね、アメリカは日本を連れてって一緒にやってくれ、これを言われたら皆さん、たちまち憲法を解釈で改正。私が昔した自民党にもね、海外派へ賛成だっていう議員もいましたよ。しかし彼らは少なくとも憲法をきちっと改正して国民投票に通って、そしてやろうじゃないかという、そういう改正論者でしたよ。今のように解釈で直しちゃってですね、これでいい、それに対してまた情けなかったのは、これが多数決で決まったんじゃなくて、皆さん、自民党の国会議員の中に、いやさすがにそれやるならば憲法改正をしっかりとやっていこうじゃないか、憲法一内閣が解釈で改正するなんてのはまともな法治国家ではない、そういう皆さん、自民党の中で叫んだ自民党の議員が何人いますか。私はその時、小林幸喜を追放した、あんないい加減な話で追放した自民民主党は、もはやアメリカから来る命令に対しては反論する政治家はいなくなった、そういうことを感じたんですね。こういう政党が政権を取っていて、本当に国民の皆さんね、幸せになりますか。私はそういうことの中から、ちょうどね、こういう本当に言論の自由を保障するという、この国民怒りの声、私なんか前から怒ってるんですからね、そういうずっと怒ってる小林幸喜が怒ったら怒りの声しかないでしょう、いうことの中で、お話をしましたら、長年の友人、まあ今回はいろいろあって、比例を出すことになってるんだけども、まあ小林幸喜は例外だってね、嬉しいじゃないですかね。例外がない規則はないわけですから、そういう例外の中で東京でやったらどうだって言われてね、私は元気でやりたいと思っております。まあ以上です。
はい、大変熱いスピーチでね、 なんだか感激しますよね。まあ、個人的な意見なんですけどね、私この政治家の人素晴らしいな、この人支持したいなと思う時の尺度がですね、やっぱり情熱を感じるっていうことが私にとっては重要な尺度でありましてですね、あ、この方は本当に日本を正しい道に修正したいんだな、この人は本当に国民の声を代弁しようとしているんだなっていうね、ものを感じた時には、あ、やっぱりこの人支持を応援しようって思いますね。なんかね、幕末の志士たちがね、日本を何とかしようって思っていた、あの情熱、命がけで日本を何とかしようと思った、まあ使命感っていうんですかね、時代は違いますけれども、あれに似た熱い魂を持っている人をやっぱり応援したいなと思うわけでございます。さあ、ここでね、またまた一曲挟みたいと思います。先週もご紹介したジョン・レノンの曲ばかりを集めた Make Some Noise Save Darfur というトリビュートアルバムに収められておりますブラックアイドピーズがやっている Power to the People、 お聴きください。はい、 Power to the People お聴きいただきました。小林節代表がですね、スピーチの中で、おっしゃっていたんですけれども、どうやったら安倍政権を倒せるかということを国民怒りの声はメインに考えているんですけれども、しかし残念ながらですね、他の野党たちはどうやったら自分が生き残れるかということを考えていて、これに非常に、失望されたということですね。これによって、統一名簿が作ることができなかったということをおっしゃってるんですけども、やっぱり日本のね、将来を憂いて正しく修正しなきゃという、使命感、情熱よりも自分が政治家としてね、権力の座に一線にいることを最重要視する政治家たちが多いということには本当になんかね、がっかりしますよね。まあ、しかしそれをね、選んでいくのが我々国民の投票ですからね、やはり選挙に行かなきゃいけないという結論に達するわけでございます。ところで、国民怒りの声ではですね、クラウドファンディング第2弾を始めておりますね。選挙に出るためにはですね、供託金というのが必要なんですけども、候補者1人当たり600万円、10人いたら6000万円ということでね、クラウドファンディングで資金を集めようということを国民怒りの声ではやっていらっしゃるということです。これはアメリカのですね、民主党候補のサンダース議員の選挙戦の影響は大いにあると小林代表がおっしゃっておりましたけどもね、まあ選挙のあり方も時代によってどんどん変わっていくんですね。しかしね、やはり日本にとって、日本の将来にとってどの人が最適かということをね、選ぶのが我々国民の投じる一票に決まって来るわけですからね、やはり選挙に行かなきゃいけないなと心底思いますよ。国民怒りの声のクラウドファンディングに関しては、ぜひ国民怒りの声のホームページで、チェックしていただきたいと思います。国民怒りの声で検索すれば、すぐにですね、ホームページにたどり着くことができます。さよならジャングルジム、 It's my way to sayI'm a hard work kind of guy. Sayonara merry-go-round. Here I am a man without the dreams I had, realizing I should have clung to the things that I believed in.さあ、今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
タワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フーラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。